はい、皆さんおはようございます。
今日は親子システムという話をしたいと思うんですけど、今日は教会学校の子どもたちも合同の礼拝で、あるんですけれども、先ほどは原真由子ちゃんの献辞式もいたしましてですね、先ほどもちょっと言いましたけれども、私ども教会今ちょっとしたベビーブームで、母子室もなんかだんだん狭くなって、拡張しなきゃいけないのかなという感じになってますが、子どもを育てるっていうことについてですね、今日はお話ししたいと思うんです。子どもたちもいる中で子どもを育てる話をするというのは、実はとても大切なことで、子どもたちは今育てられているところですね。自分たちは育っている、もう育ててしまった人もいれば、今育てているという人も様々だと思います。あるいはもう自分は育てられて、だいぶ大きくなったという人もいると思いますけれども、ただその、育てられるっていうことは全ての人が経験していることですね。で、また子供を育てるということは、自分のもちろん子供を育てるという、そういう責任を追う人もいるし、追っている人もいますが、そうでない人もいますけれども、でも大人としてみんなの責任でもあると思うんですね。そういうことで、今日は子供を育てるということについて、ちょっと考えていきたいと思うんですね。だから子どもたちは自分が今どういうふうに育ててもらっているのかということをですね、ちょっと、分かってもらったら嬉しいと思うんですけれども、私たち人間は他の生き物とははっきり違っているんですけれども、特にこの育つということについて他の生き物とは全然違っています。他の生き物はほっといても育ちます。特別なことは、もう餌をやること以外ですね、ほとんどしなくても大体育つようにできています。前にもちょっとお話しましたけれども、この教会の駐車場にツバメが巣を作りまして、先日見事に巣立ちました。ここ何年かね失敗してたんですけれども、今年は巣立ったんですね。5羽帰ったんですけれども、1羽は途中で落ちてしまって残念ながら亡くなってしまったんですが、4羽は見事にいなくなりました。飛び去ったとこ私見なかったんですけれども、いつだったかちょっと正確に覚えてないんですが、朝からですねえらいうるさいなと思った日があったんですよ。ピーチクパーチクうるさいなと思った日があったんですけども、あの日だったんですね。見に行ったらもういませんでした。親がですね、とにかく大体 2,3 分おきに餌を持ってきて、狭いこう丼を半分に切ったような巣の中にこうひしめし合っているツバメの子供に餌をやっていくんですね。見事にちゃんと同じ分量を上げているんですよね。あれがね、どれかが大きくなるけどどれかは育たないということがなかったですね。そして同時に巣立ちましたから、すごいと思いましたね。でも考えてみてください。親は飛び方を教えましたか？こうやって飛ぶんだよとか、そうじゃないとか、ね、頭はこれぐらいの覚悟でとかね、何にも教えてないんですよ。ある日突然、もう本当帰ってから数週間ですよね。で大人になって何百キロも、下手したら何千キロも飛んでいくんですね。すごいと思いますけれども、でも人間はどうかというとですね、自分で、それこそ餌というか食べるものを手に入れて、生きていけるようになるのには長い時間がかかりますね。人間が結婚して次の子供を産むのにも最低でも十何年かかるわけですよね。 そう、進化論では科学では人間は一番進化した生き物だと言われてますけれども、実は大人になるのには一番時間がかかるという、大変これは不思議なことが起こっているんですね。で、人間の赤ちゃんは生まれた時は無力です。何もできません。そして無防備ですね。さっきの舞子ちゃんおりましたけど、私がここでちょっと失敗したら大変なことになってしまう、ね、で舞子ちゃんはこのひげ面のおじさんが何をするかってことは全然知らないんですけども、もう委ねてですね、なすがままですね。で、自分であれはやめてとかこれはやめてとか言わないんです。そして何もできません。まあ、唯一できることはお母さんのおっぱいを吸うことと、気持ち悪くなったら泣くことぐらいですよね。まあ、でももちろん科学的に言うとそれだけじゃなくて、人間の赤ちゃんには生まれつき備わった能力があるそうです。それはですね、注意する能力、見たり聞いたり感じたりする、それを特別な注意を払ってすることができるそうです。その結果として真似をするんですね。人間の子供は真似をして育ちます。実は感情とか表情も真似をしてできるようになるそうです。だから親が笑わないと子供は笑わないんですって。だから教会に来たら、教会の子供たちを見たら、皆さん笑ってあげてください。いい顔して、人生最高のいい顔して、あの子たちに微笑みかけてあげてください。そうすると、あ、笑うっていうのはこういうことなのかなと思ってですね、あの子たちは笑顔を覚えるんですね。感情というものも覚えていくそうです。不思議ですね。でもそれだけじゃないんですね。人間はそれを応用する力がある。真似して、まあ、言葉もそうですけども覚えて、でそれを自分で応用する、自分で考えてそれをいろんなことに使うっていう力があるそうですね。神様はそういうもともとできる力を人間に与えながら、でもそれを誰かが教えないとできないように作ってるんです。ここが他の生き物と違うところです。他の生き物は誰かが教えなくてもできるんです、ほとんどの場合ですね。誰かが教えなくても餌を取ったり逃げたり隠れたり子孫を産み育てたりすることができるんですね。誰も教えませんよ。だけどもできる。でも人間は能力はあるけど誰かに教えられないとできない。人間は人間に育てられないと人間にならないそうですね。他の動物に育てられてしまった子供の話が世界中にたくさんあるそうです。狼に育てられて、たということで、発見された姉妹のことは有名ですけどね、インドで見つかった。でもあれだけじゃないんですね。世界中にあるそうです。だけども他の動物に育てられた子供は人間のように話したり人間のように笑ったり人間のように動作をしたりすることができないそうです。不思議ですね。他の動物は誰が育ててもそういうふうになるんですね。神様は人間を特別な生き物として作られたんですけれども、でもその特別さっていうものは誰かから受け継ぐように作られてるんです。必ず誰かから受け継ぐように作られている。人間が育つために必要なことはいくつかあるんですけども、大切なことは3つあるんですね。今日は主に母子室に向かって喋ってますから私は、ね、まあもちろんお父さんお母さんたちはみんな分かっていることと思いますけれども、でも子供、さっきも今最初に言いましたけども、子供たちも自分は今そうしてもらってるなっていうことを忘れないでください。まず守ることです。一番大切なことは守ることですね。例えば今戦争がある地域のことね、イラクなんか今大変ですけども、あそこで子供を育てている人たちにとっての一番の関心事は何かと思います？何だと思います？さあ、守ることですよね。子供が怪我をしないように、いろんな危険から守る。日本は世界一安全な国なので守るという意識はそんなにないかもしれません。それでもやっぱり 安心して食べたり飲んだり寝たりできるように守らなきゃいけない。でそういう生活の場所だけではありません。衛生もそうですね。人間はですね、全ての生き物の中で一番衛生的に弱いそうです。はい、一番つまりお腹を壊したり病気になりやすいんです。うちの犬は散歩に行くとどこでもなんか喉渇いてると水たまりで水をペロペロ舐めますけど、翌日お腹下してません。少々で全然大丈夫です。で人間ダメですよね。私が一緒に飲んだら多分私ダメになりますね、翌日。不思議ですよね。水を選び食べ物を選ばないと人間の場合はそれで病気になってしまう。あるいは暑さや寒さから守るために何かを身につけなきゃいけない、まあ、もちろんそうでないとこに住んでる人もいますけど、ほとんどの場合はいろんなことから守るっていうことが親の責任で、今いるここのいる子どもたちもみんなお父さんやお母さんがあなたたちを守ってきたから今ここにいるわけです。守られていなかったらとっくに病気になったり怪我をしたりしているわけですね。特に、まあ、歩き始めとかね、一番危ないですね。もう今母子室にいる子どもたち、私だって見てても心配ですね。もういつ怪我をするか、あ、てっぺくんがガラスに近づいてきたなと思ってですね、割れるなよとか思ってますから私、もうで何でも触りますからね、何でも口に入れるし、あれ口に入れて確認してるんですね。もうああいうことをするんですけども、それをだから誰かが守ってやらないと怪我をしたり病気になったりする。そしてもう一つは与えなきゃいけない。育つためには人間は自分で生まれつき餌を取る能力がありませんから、他の生き物は持ってますからね、人間は持ってないので必ず親が与えなきゃいけない。最初は飲む力しかありませんけれども、次第に歯が生えてきて柔らかいものを食べて硬いものを食べていく。しかも人間の場合はバランスよく食べさせなきゃいけない。めんどくさいですねこれね。牛は草しか食べません。馬もそうです。だけど立派な牛になる、ね、不思議じゃないですか、ね、カルシウム取りに行かないでしょ、まあ、もちろんその草の中にカルシウムもあるかもしれませんけど、ね、ライオンは肉しか食べません、ね、それでも立派なたてがみですよ。今日野菜食べたいなと思わないんですよ。人間はそうはいかないですよね。野菜も食べなきゃいけないし、肉も食べなきゃいけないし、ビタミンも取らなきゃいけないし、ね、そのうちサプリも飲まなきゃいけないとか、ね、なんか飲まなきゃ、もうめんどくさいですよ。なんでこんなにめんどくさいように人間ってできてるんですかね。そして人間は一番大切なことは、まあ一番というかその守られて与えられて教えなきゃいけないですね。人間は教えないと人間にならない。一番大切なのは言葉を教えなきゃいけない、ね、言葉は誰かから教えられて初めて身につくものですね。皆さんは皆さんのお父さんお母さんから言葉を習ってきた、オウム返しでね習ってきたんですよ ね、 ねテレビだけ見ててもね言葉身につかないんですよ。試しに364日朝から晩まで英語のテレビ見ててください。喋れるようになりませんから。絶対ならないです。多少は英語になれるかもしれませんが、使えるようにはなりません。そうやってこう誰かがオウム返しに教えないと、そしてその使い方とかですね、いやそうこういう時はこう言うんだよとか、ここはこう言っちゃいけないんだよとかっていうことを言われながら育っていくんですね。実は感情もさっきもちょっと言いましたが教えられるそうです。感情もね、なんか自然にもちろん怒ったり笑ったりはあるかもしれませんけれども、もっと複雑な感情、悔しいとか辛いとかですね、切ないとか、そういういろんな感情はその時その時に教えられて身につくものだそうです。そして社会性、人との関わり方ですね。 人との関わり方、もちろんそれは親が我が子と関わる中で教える、でもそれだけじゃないですね、いろんな人との関わりの中で覚えていく。そのように守ったり与えたり教えたりする、そういうことをすごく大変なこの作業をし続けないと人間は大人にならない。だからある程度大きくなった皆さん、よく言っときますが、偉そうな顔してますけど、大変だったんだ、そこまで来るのに。どれだけ大変だったか、やりたきゃ自分でやれって言いたいこともあったけど、やらなかった、できないんだから、でその時その時に守って与えて教えてきた結果が今あるので、でもそういうことは実は本当に大変だっていうのは自分がやって初めて分かるんですけどね。私もそうなんですから。でも自分でやってみて分かる。避けられないことがありますね。事故や病気、どうしても全く無事故で済むというわけにはいかない。病気も避けられませんね。この社会に生きていれば、まあでも病気になったり事故になったりしたときにですね、親がどれだけ悲しいか、どれだけ辛いかね、どれだけ自分が変わってやりたいと思うか、そんなことを何度も経験しますね。失敗やつまずきも避けられません。でもよく言っときますが、失敗とかつまずきというのはその子が悪いのではないんですね。社会が悪いんです。つまずいたり失敗したと感じさせていく社会に問題があるんです。例えば学校で勉強ができなくて落ちこぼれる、ああなんで僕は勉強ができないダメなんだろうと思いますよね。それはその子が悪いんじゃないんです。その子がそう思うような学校のシステムに問題があるんです。みんながみんな田植えをして、みんながみんな農業をしていたらですね、分数の掛け算や割り算必要ないんですからそうでしょ、ね、X も Y もルートもいらないんですよ。でもそういうことをできるかどうかっていう社会なので、それができないと、ああ自分はダメだと思っちゃうんですね。だから本人が悪いんじゃないんです、社会が悪いんです。だからそう言ってあげてください。あの0点取った、あそれはお前が悪いんじゃない、このテストが悪い、君に0点を取らせるようなテストが悪いんだと。あんまり本気でそれ言うとちょっともう勉強しながらとまずいですけども、ただでもそれ事実なんですよ。本当にそうなんです。そういう中で子どもたちは育っていかなきゃいけないんですね。反抗期も起こりますよ。反抗期大切なことですから。まだ0歳や1歳の赤ちゃんに反抗期が来ませんけど、まあ、まず2歳ぐらいで来ますね。最初の反抗期が、最初の反抗期というか、どうしようもない時期が来ます。何言っても嫌、もう嫌、ダメ、何も言うこと聞かなくなりますね。小学校高学年ぐらいにまた来ます。また思春期にまた来ます。大人になってもまた来たい、そんなことはないですけど、常に反抗して、でも反抗することで子供は自立に向かうので、反抗期は必要ですね。ないと困りますっていう。どうしても教えなきゃいけないことがあります。子どもたちに対してどうしても教えなきゃいけない、それはまず神様を恐れることですね。これはどうしても教えなきゃいけない。恐れなければならない方がいるということですね。もちろん目には見えないし証明はできませんけれども、少なくとも親は、大人はその方を恐れているんだということを教えなきゃいけない。でもこれは言葉では教えられません。態度じゃないと教えられない。主を恐れることは知恵の始めと箴言に何度も書かれてますけれども、つまりいろんなことを教えなきゃいけないけれども、一番大切なことは神様を恐れることだ。この世界を作りになって、そしてやがてこの世界を終わらせる方があるんだ。私たちの全てをご存知で、私たちの全てを裁かれる方がいるんだということを教えなきゃいけないですね。そのように私は信じて生きているんだということを大人が教えなきゃいけない。善悪を教えなきゃいけません。諭しを受け入れて正義と裁きと公平に目覚めるためとありますけれども、 何が正しいか何が間違ってるかということを人間だけです、これ教えるのはね。他の動物は教える必要が一切ありません。彼らは分かってますから、間違ったことは絶対しません。本能に基づいて動いてるだけです。でも人間は本能もあるけれども本能を超えて間違ったことをしますから、だから何が正しいか何が間違っているかということを教えなきゃいけない。でも多分一番大切なことはこの次ですね、大切な存在であるということ。親が子供に、あるいは大人が子供に、今の大人たちが次の世代に教えなきゃいけないことは何か、あなたたちは大切な存在だということじゃないでしょうかね。親が子供に教えられることは、私よりもあなたの方が大切だよということを子供たちに知ってもらいたい。私なんかどうでもいいけれども、あなたには幸せになってほしい。私は死んでもいいけれども、あなたには生きてほしい。それを伝えなきゃいけない。でもそれは単に親が子供っていうだけじゃないです。社会は次の世代に教えなきゃいけないです。私の目にあなたは与えたかく尊いと。神様がそうおっしゃってくださって、神様はその一人子を私たちの身代わりとされるほどに私たちは愛されているわけだから、当然親が子を、大人は子供にそれを教えなきゃいけません。生きていくためのスキルも教えなきゃいけない。これは大変なことですね。これは時代によって違います。平安時代と今とでは全然違います。平安時代にはスマホも携帯もゲーム機もありませんからね。今はスマホの使い方を教えなきゃいけない、ゲームの管理の仕方をしなきゃいけない、お金の管理も教えなきゃいけない、いろいろ教えることは多いですね。大変な時代です。でここが一番大切なところですけれども、なぜ神様は人間に子育てをさせるのか。今子供たちもやがて大きくなって結婚して子供を育てる立場になると思いますし、今まさに子育てをしていらっしゃる方々もおられると思いますが、なぜ神様はこんな面倒くさいことを人間にやらせるのかということです。もっと簡単でもっと楽で、もっと適当に進めばいいんですけど、これほど複雑でこれほど面倒でこれほど苦労の多いことはありません。でもそれは目的があるんです。神様のされることには全て目的があります。ただ私たちをたまたまそうさせているわけじゃないです。一番は神様の気持ちをほんの少し味わわせるためです。それは私がいつも申し上げていますが、自分が親になって一番やっぱりはっきり分かったことは、神様は私を大切に思ってくださっているということですね。それは私は私の子供たちを大切に思うからです。自然にそう思えるんですね。それは神様が私をそう思ってくださっているから。その神様の愛のほんの一握り、ほんの一つまみを私がもらって、私の子供たちにそれを向けることができる。それだけじゃありません。子供を愛する気持ちを味わうと同時に、子供に苦しめられる気持ちも味わっているんです。これが大切です。いや、これが大切ってことはないですけど、親になった方はですね、多分一度は親になんてなるんじゃなかったと思ったことはありますよ ね。ないですか、そういうの。ああ親になんかなるんじゃなかった、ミスった、そんなことない、もういくつになっても多分あると思います。親になんかなるんじゃなかった、貧乏口引いたなみたいなですね。まあその時はもう遅いんですけども、でもそれは考えてみてください。私たちの本当の親である神様は、その同じ気持ちを私たちに向けておられると思うんですよ。皆さんに向けておられると思うんですよ。神様は私たちをずっといつも共に言って見ておられるわけですから、ああそれじゃない、それじゃない、そうやっちゃダメ、そんなこと言っちゃダメ、こうすればいいのに、ああすればいいのってですね、神様はずっと私たちを見ながら、広島弁で言うとこの歯がいい思いをしておられるんですよ。歯がいいも歯も違う、やめさえ、それ違うけ、まあ、神様は広島で喋りませんけども、そういうですね、これ24時間ですから、 たまに褒めちゃいたいなということがあるかもしれません。あ、ようやったなと、それはえらいえらい、よう頑張ったねということもあるかもしれませんが、ほとんどはそうじゃないです。いや、それ違う、そうじゃない、そうじゃない。でもそれっていうのは、この親が子供に対して思っている気持ち、それは本当に小さいものですよ。でも神様はもっともっと大きな気持ちでそう思っていらっしゃる。それは私たちに期待しておられるし、私たちを大切だと思っておられるからなんですけれども、そういう神が私たちに持っておられる気持ちのごくごく一部の小さいものを子供を育てることによって味わわせていただく。もちろんこれは子供を育てなければ味わえないというものではありません。人と関わることの中で私たちは味わっていくものですけれども、特に子供と関わることの中で味わわせていただいていると思います。そして愛するということはどういうことなのかということを子供を育てることの中で学ぶわけですね。愛するというのは心で思うんじゃない、行動なんだと。しかも犠牲が伴うんだと。自分はこうしたいなと思っても子供に頼まれたらそれをしなきゃいけないし、自分でこのお金を使いたいなと思っても子供のためだったらそれを使うし、具体的に犠牲を払っていくっていうことが愛であるということを子供を育てる中で私たちは少し学ぶ。ほんの少しですよ。大したことはないです。要するにこの神様が子育てということを私たちにさせられるのは、人間を親という立場に置くことによって人間として育てるためなんですね。もちろん神様はいろんな方法で私たちを育てたいと思っていらっしゃいますから、いろんな方、聖書を見てもね、いろんな形で神様は私たちを育てられますけれども、親という立場に置くことも私たちに対する教育の仕方なんですね。よく言うことですけれども、実は子育てではなくて親育てなんです。子供を育てているようだけれども、親になることによって私たちは育てられている。子供たちから育てられている。神様は人間が親になって子供を産み育てていくっていうことをアダムとエバの時からずっと続けておられます。でもその繰り返しの中で私たちに親になることによって、そして子供になることによって学べることを作っておられるんです。これはだから神様の、ね、システムなんです。システムってそういう、まあ、制度なんですね。私たちは知らないうちにそれに、まあ、乗せられているというか、そこで教えられているわけです。コロサイの信徒の手紙の3章の21節に、父親たち、子供を苛立たせてはならない、いじけるといけないからですという言葉がありますね。この翻訳はなかなかいいですね。いじけるといけないから、これ父親って書いてありますが、母親もですよ、おじいちゃんおばあちゃんもですよ、ね、私には関係ないと思っちゃいけません。大人の人はみんなそうですね。子供は心がとても弱いのですぐにいじけてしまうんだと。なかなかこう素直に言うことを聞けないし、忍耐力もないからへそを曲げやすいんだと。だから、いたずらに苛立たせたり、強く怒ったり追い詰めたりしちゃいけませんよ。だから子供と関わることの中で大人は学ぶことがありますよって教えてるんです。同じ年代の人同士の中で、あるいは夫婦関係の中で、いろんなことの中で私たちは学んでいくんですけれども、子どもとの関わりの中でしか学べないこともある。それは子どもは弱くて、それこそ小さい時は無防備だし無力ですから。でもその子どもとの関わりの中で学んでいくことがある。一方、我が子よ、父の諭しに聞き従え、母の教えをおろそかにするな、それらは頭にいただく優雅な冠、首にかける飾りとなる。父の諭しに聞き従えなんて言われてもですね、とんでもない、そんなバカなことできるかと思っている人もいるかもしれませんが、でもやがてそれはあなたの冠になるし飾りになりますよ、あなたを着飾るものになりますよですね。お母さんの教えをおろそかにするな。そうやって、このつまり子供は親から教えられることがある。さまざまな方法で神様は私たちを育てようとしておられます。今 子供を本当に今リアルに子供と関わって育てておられる方にとっては、まあ、今日の話はとても、まあ、身近なものであったと思いますし、まあ、だいぶ自分とは関係ないと思った方もあるいはあるかもしれませんが、でもここにおられる方は皆さん大切なお話だと思って聞いていただけたと思います。神様はとにかくいろんな方法で私たちを育てようとしてらっしゃるし、教えようとしておられるということなんです。それは忍耐であったり、あるいは愛情であったり、あるいはコミュニケーションであったり、でも人との関わりの中でこそ私たちはそういうことを学ぶことができるということを、この特に親子のことを考えるときにですね、知ることができます。お祈りしましょう。天のお父様、今日は7月の第一日曜日で合同礼拝を持つことができて感謝をいたします。ここにはまだ生まれたばかりの赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでおられます。で、私たちはみんな等しく子供であり、親から教えられ守られ育てられてきたものであります。もちろんその愛情は親からいただいたものでありますけれども、神様が私たち人間に与えてくださったものであるということを覚えて感謝をいたします。また今子供を育てておられる方々にとってはとてもこれは大変な仕事でありますけれども、しかしそのことを通して神様が本当に素晴らしい祝福と学びを用意しておられることを感謝いたします。そのことを覚えて与えられているその責務を十分に果たすことができますように、またやがて家族を持ち子供を育てることになる方々もおられますけれども、私たちに与えられているその大切な仕事が本当に神様の計画の中にあるということを覚えて感謝を持って臨むことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は第一日曜日ですので、皆さんと一緒に聖餐の恵みに預かりたいと思います。聖書を読みいたします。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。お祈りいたします。天のお父様、あなたは私たちを本当に大切な存在であるということ、私たち一人一人が何よりも大切であるということを教えるために、独り子をさえ惜しまずに与えてくださった、そして私たちの罪の身代わりとして十字架にかけ、私たちの代わりに裁いて私たちを許してくださったことを感謝をいたします。この朝ともに与えられましたこのパンと杯を通して、神様から与えられているこの許しの恵みの大きさ、愛の大きさを共に感じることができますように、お一人お一人のうちに本当に主が共におられて、そのすべてを信じまた守り期待し育てていてくださるということが分かりますように、皆によってお祈りいたします。